9、ジョバンニの切符。
もう、ここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい。
あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外の、まるで花火でいっぱいのような、天の川の真ん中に、黒い大きな建物が四棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に、目も覚めるような、サファイアとトパーズの大きな二つの透き通った球が、輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んでき、まもなく二つの端は重なり合って、綺麗な緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るい輪とができました。それがまた、だんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れてサファイアは向こうへ巡り、黄色いのはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も、とりとりが言いかけたとき、切符を拝見いたします。三人の席の横に、赤い帽子をかぶった背の高い車掌が、いつかまっすぐに立っていて言いました。鳥取は黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見て、すぐ目をそらして、あなた方のはというように指を動かしながら手をジョバンニたちの方へ出しました。さあ、ジョバンニは困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはわけもないという風で、小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは四つに折ったはがきぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わないやっちまえと思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って、丁寧にそれを開いて見ていました。そして読みながら、上着のボタンやなんかしきりに直したりしていましたし、灯台監視も下からそれを熱心に覗いていましたから、序盤には、確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは、三次空間の方からお持ちになったのですか？車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながら、ジョバンニはそっちを見上げてくつくつ笑いました。
よろしゅうございます。サザンクロスへ着きますのは、次の第三次頃になります。
車掌は紙をジョバンニに渡して、向こうへ行きました。カンパネルラは、その紙切れが何だったか待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったのです。ところが、それは一面黒い唐草のような模様の中に、おかしな塔ばかりの字を印刷したもので、黙って見ていると、なんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥取が横からちらっとそれを見て、慌てたように言いました。
おや、こいつは大したもんですね。こいつはもう、本当の天井へさえ行ける切符だ。
天井どこじゃない。どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになりゃ、なるほど。こんな不完全な、幻想第四次の銀河鉄道なんか、どこまででも行けるはずでさ。あなた方大したもんですね。
なんだかわかりません。
ジョバンニが赤くなって答えながら、それをまた畳んで隠しに入れました。そして決まりが悪いので、カンパネルラと二人、
また窓の外を眺めていましたが、その鳥々の時々大したもんだというように、ちらちらこっちを見ているのがぼんやりわかりました。
もうじき、わしの停車場だよ。
カンパネルラが向こう岸の三つ並んだ小さな青白い三角標と地図と見比べて言いました。
ジョバンニはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥々が気の毒でたまらなくなりました。
詐欺を捕まえてせいせいしたと喜んだり、白い切れでそれをくるくる包んだり、
人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、
そんなことをいちいち考えていると、
もうその見ず知らずの鳥々のために
ジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。
もうこの人の本当の幸せになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って百年続けて立って鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。
本当にあなたの欲しいものは一体何ですかと聞こうとして、
それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、
そこにはもうあの鳥々がいませんでした。網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。
また窓の外で足を踏ん張って空を見上げて詐欺を取る支度をしているのかと思って
急いでそっちを見ましたが、外は一面の美しい砂子と白いすすきの波ばかり。
あの鳥々の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。
あの人、どこへ行ったろう。
カンパネルラもぼんやりそう言っていました。
どこへ行ったろう。一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしてもう少しあの人に物を言わなかったろう。
ああ、僕もそう思ってるよ。
僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変辛い。
ジョバンニは、こんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなこと今まで言ったこともないと思いました。